はい、じゃあ、ですね、スタディートークラジオということで。
スタディートークラジオ、
はい、
はい、
突然
始まりましたね。
はい、始まりました。
はい、名前は、
名前はトシチルと申します。
木村スライムと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ですね、スタディートークラジオということで、まだ本当に仮の名前っていう感じで、
スタディラジオにしようか、沈黙サイレンスラジオ
だっけ。そう、サイエンスラジオ、いや、ね、サイエンスじゃない、サイレンス、
はい、
ラジオ、
はい、
そうなんですよ。まあね、何をするかっていうと、まあ世の中に沈黙されてるようなことを、あんまり語れないようなことっていうのを語っていこうっていう、
うん、
まあ、特にちょっと学問というか学びに関連するようなことで語っていこうというラジオとして、ひとまず、始まってしまった、
はい、
始まってしまったラジオになります、
うん、沈黙っていうのはちょっと謎キーワードだけど、また後で触れるってい
う
感じでいきますかね。
いきましょう、はい、でとりあえず今回のラジオ一つテーマを決めました、
はい、
ということで、まあ、学問の社会的意義っていう、いきなり硬い、
めっちゃ硬い学問の社会的意義
はい、なんかこの学問って今なんやねんっていう風に、なんでそれやる意味あんのみたいな風に、
うん、
まあ、いろんな言い方でこうされることが、まああるかなという風に思うんですよね、
うん、難しいし、別に学問やらなくても生きていけるっ
ちゃ、はい、
生きていける
というわけで、まあ、でももうやっぱ、まあ、基本的には学問面白いと思うんですよ、
うん、その面白いっていう、学問っていうとなんていうか勉強のイメージがあって、人からやらされるから、あんまりその面白さっていうものは重視されないと思うけれども、でもだからこそその面白いっていうね、としちるさん感じてるわけだから、それを伝えたいっていうのがまず一つあると、
はい、そうなんですね、
はい、
ということで、まあ一つ今回、先ほどからちょっと簡単にもうちょっと自己紹介すると、
うん、
まあ、ミスチルが大好きなとしちるとあと木村さん、
木村さんは、ネット文化、インターネットが大好きなオタクの木村スライムです、
はいはい、というわけで今回お互いが、お互い、まあ、それぞれ学問やってきたと、それなりにこう好きだというところで、
うんうん、
今回ウェブメディアもそれで運営しながら、
そう
ですね、いろんな活動をしてるってところで、まあ、2人はこう出会っていったっていうところで、
うん、まあ、ざっくりしてね、うん、
はい、今回はではじゃあ学問×メディアっていうのを一つこう、
うん、
キーワードとしてまた挙げながら、
うん、
まあ、それでいて、まあ、そこでから見えてくる教養って何なんだ、
なんかどんどんめっちゃ抽象的なところに登っていくね。
そうなんですよ、うん、まあ学問ですからね、
はいはい、
ということで、お話ししていきたいなと思うんですけど、うん、まずこう2人が出会ってきたこの経緯というところですね、ですね、うん、簡単にちょっとお話ししようかなと、はい、
だからまあそれぞれその学問とまあメディアがあるっていうわけですね。
そうですね、
七さんの場合が、
はい、僕は基本的にはシェアスタディっていうメディアを立ち上げました、
うん、
はい、シェアスタディっていうのは最初はこう入門学術メディアっていうふうにこうつけてて、今はちょっと外してるんですけど、まあ一つ学問の入り口となるような情報発信であったりとか、何かそこをきっかけにした交流が生まれるようなプラットフォームにしたいなっていうのを目標に掲げて、インタビューをしたりだとか、アカデミックな記事を書いたりとかしています。はい、で木村さんの方が、
僕の方が、文脈をつなぐという、まあ、ブログサイトを運営してるんですけど、まあ、インターネットで流行ってる言葉とか文化とか現象を、まあ、分かりやすく紹介するサイトっていうので、まあ、最近だとバーチャル YouTuber っていう、まあ、新しいタイプの YouTuber というかキャラクター文化みたいなのが流行ってきたので、そういうのを紹介したりとか、あとこれまでは、まあ、2チャンネルとかニコニコ動画とかツイッターとか、まあ、ふざけた面白いネタとかが生まれてくるインターネットを、それが分かんない人にでも伝わるように紹介してくるサイトをやってるっていう感じですね。
ありがとうございます。まあ、お互いだから、それぞれが、まあ、ウェブメディアをこう、うん、 立ち上げていると、うん、まあ、それもやっぱり今お互い20代
中、そうですね、僕が26歳です、うんう
ん、で僕も今年26になります、
うん、
まあ、そんなこう、まあ、いわゆる、まあ、アカデミックの中で言えば若手
そうなん
だって呼ばれるような
最近おじさんになってきたなって思うんだけど、
思いつつもまだこの中ではまだまだ若手ってところで、
うん、
まあ、こうウェブメディアを使ってそういった発信をやっていこうとか、
うん、
まあ、交流をしていこうっていう人っていうのは、まあ、そんなにいるようでいない。
そう僕がその最初にとしちゅうさんと知り合ったのが、うん、そのとしちゅうさんの個人ブログの、チルラボ、
そうですね、
やってますかね、名前、
うん、チルラボって名前やってます。
でそういうアカデミックなことをブログで書いてる同年代の人ってマジでいなかったんで、
うんうん、
そういう意味でなんか、ああ面白い人いるんだなっていうので、何年前だっけな、
3、4年、2年前じゃないですか、
もっと前じゃないですか、
そんな前ですか、いや多分2年前、うん、まあ、なんかそれも本当それこそツイッターで知り合ったんですよね、うん、知り合って、うん、しかもまあ確か木村さんが編集大学生っていうイベントをやってたところに、僕がそれについてちょっとつぶやいたところに木村さんがリプを送ってきてくれたっていうのが一番最初の開口だったはずなんですよ。
開口、
そんな開口なんですよ。
難しい言葉が出てきた、
うん、
いいじゃないですか、
アカデミックなんで、
そうい
や関係ないですけど、
趣味です
という、まあなんかそこもなんかいろいろとこうウェブメディア、やっぱりこう当時やっぱ若手として、まあ、見ていく中で、まあ、ウェブ上でそういう発信をして何かそういうものをこう盛り上げていこうっていうような人がやっぱりどうしても少なかったかなっていうふうに思っていて、
うん、
まあ、今は活動もやっぱりそういう自分たちの面白いって思うものだったりとか、まあ、もちろんただ面白いっていうだけじゃなくて大事だと思っているっていうことを、なんかこううまく表現していけたらなっていうのが結構お互いのスタンスとしてこう共通して持っているものなのかなっていうふうに思っていて、
うん、
一番最初にこのスタディートークっていうのでもやってみようじゃないかというところで始まってますね。
ね、うん、あのとしちゅうさんは、まあ、アカデミックキャンプという、はい、これをまた話すと長くなるかもしれません、
ね、はい、あの詳しくは記事を読んでいただけたらっていうふうにこうまとまっているのがあるので、は
い、うん、そういう感じでその学問とか、うん、について考えている人ととしちゅうさんがいろんなつながりを持っていて、そういう中からこうスタディートークみたいな企画っていうのが浮かび上がってきたのかなって僕は思ってます。
いや、ありがとうございます。そうですね、スタディートークって、まあ、そもそもじゃあもうちょっと何なのかって話をちょっと最初にしておきたいな、
スタディートークラジオね。
そうなんです
よ。これ何なのっていう、この番組何なの、はい、
そのですね、やっぱりこうアカデミックな話ってすごい実はやってる人からしてもなかなか発信しづらいっていうような、あの実は状況があると思うんですよね。っていうのもやっぱりこう比較的こう専門的な領域となっていて、それをこう、まあ、いわゆるまだ学んでる、まあ、若手の世代なんか特にがこう情報発信していくのが、まあ、時折こうネットだと予期せぬ反論、
うん、なるほど
だとか、
君が書いてることは素人意見だと、
はい、
素人なのに学問的なこと
を語るのかと、
そう、うん、そんなしっかりしてんのかお前みたいな、
そうなんですよ、
はい、まあ、あるあるですね。
不意にゲーデルの不完全性定理について書いてしまうと予期せぬものがもう
なんか実体験がありそうな話に、
まあまあまあ、そういった話がまああったりとかするわけなんですよね、
はい、
あります。 うん、まあ、そうなってきたりとか、まあ、他にも例えばそういう、まあ、アカデミック学問ってなるとやっぱりすごい難しい、
うん、
まあ、真面目な話をせざるを得ない時が
なんとなく
どうしても
そういう傾向あります、
ね、うん、あると思っていて、うん、でそれをやっぱりこう今の SNS 上とかでこう大真面目に語るっていうようなことが、
うん、
まあ、当然例えばツイッターみたいな SNS で、まあ、140字、一ツイート140字とかで書き切れるようなことってなかなかないわけですよね、
うん、
まあ、そういったことをなんかこうつらつらつらつらこう書きまくってるのも、まあ、ややはばかれる時がある、
うんうん、
たまに書きたくなるけどみたいなまあそういうふうに考えていくと、まあ、なかなかこう真面目な真面目な話だったりとかするってことって実はちょっと沈黙させられがちなところが あるんじゃないかな、うん、今のソーシャルメディア時代っていう
のは、うん、まあ、何難しいこと話してんだよ、うん、お前盛り上がんないやろっていう、うん、話ですよね。
そうなんですよっていうふうに、まあ、思って、
うん、それを、まあ、沈黙と捉えると、
うん、まあ、それっていうのをなんかこう文字媒体として残しはしないけども、もうちょっとこうラフに話せるような、まあ場を持ちたいなっていうところが一つスタディートークを始めようって言ったきっかけとなります、
うん、このラジオをここまで聞いてくれている人は多分そのちょっと2人から不用意な発言が飛び出すかもしれないけれども、なんていうかそれをなんか下手に炎上させようとか多分思わないっていう傾向があるんですよね、うん、僕たち2人だけの話だけじゃなくて、その音声のメディアってやっぱり感情とか考えていることの気持ちがすごく伝わりやすいから、うんうん、なんというかいい意味でその文章だと沈黙しなきゃいけなかったことが音声だと話せるかもしれない、うん、沈黙が破れるかもしれない。
そうなんですよ、
だからラジオなんです。
そうなん
です ことですよね。
そうなんです、はい、やっぱどうしてもそういうことをつぶやこうとか書こうとすると、まあ、どうしてもこう真面目な文体になってしまいがち。
その防衛ですよね。
そうなん
です。攻撃されない。
そうなんですよ。ちょっとちゃんと書かないとどこから矢が飛んでくるかわからないっていう、
うん、いや、
それこそいくらでもスライム何匹退治されてんだっていうレベルでですね、やられることがあると、
うん、
そうなんですよ。で僕もまあそういうのをこう恐れてですね、真面目に語ってたりするとなんかすごい怖そうみたいな、
うん、トシチさん文章すごい怖そうみたいな、
うん、って思われてしまうこともまああると。まあそうするとやっぱりこうなかなかそのニュアンスであるとか話し手のこのトーンっていうものっていうのは、そういう初期言語って呼ばれるようなこう書かれた文字だとどうしてもこう見えづらいなっていうところで、こう出していきたいなとラジオで、
はい、
でまあ今ですね、僕なんか今初期言語ってついつい言っちゃったんですけど、まあ専門用語ってわけでもないですけど、まあまあ僕がですね、まあコミュニケーション論ですね、うん、
はい、
まあ、いわゆる社会文化的ないろんなものを含めたコミュニケーションっていうのを一つ専門専攻として、
はい、
あの勉強したり、
コミュニケーション論が専門だと、
うん、はい、研究をしたりだとか、はい、まあ、してるっていうところで、まあ、特に僕自身もそういったいろんな話のトーンだったり、まあ、書かれた文字との違いだったり、
うん、
まあ、あとさっき言ったような沈黙っていう話だったり、うん、そういうことっていうのがなかなかこう文字だけだと表現しきれないっていうところで、まあ、もう一個一つの媒体として、うん、ぜひこうした話し言葉、まあ、スピーチではなくてトークとなるようなあのものをやっていきたいなっていうところですね、
うん、そのスピーチじゃなくトークっていうのは、スピーチというのは要は一方向的な話になって、ね、トークというのはこの僕と木村スライムとトシチルの2人のトークっていうのもそうだし、このラジオを聞いてくれる人とのトークでもあるっていう
ことですよね。そういうことになりますね。
だからここの2人で話していることについて多分突っ込みたいこととか補足したいこととか、そのテーマならもっと語るぞっていうことが多分聞いてくださる方の中にもあると思うので、それもなんかトークとして一緒になんかこう話題に、ね、持っていけたら、うんうん、
後々の回 で、 いいな。でまさしくそうしたいろんなことをつなげるっていうところに、
はい、
まあ、僕と木村さんのもう一つの共通点があって、
つなげる系ね、
そうなんです、
すごいありますよね、抽象的だけど、これ
そうなんですけど、まあ、うん、例えば木村さんは今文脈をつなぐっていう、
はい、
ブログをやってますと、はい、まあ、僕ももちろんコミュニケーションを見る上では、もちろんただ言葉だけがあるわけじゃなくて、
うんうん、
いろんな文の中での関係性っていうものっていうのをやっぱりしっかり見ていく、うん、もちろん文だけじゃなくてその人がどういう環境にいるからこそ出てくる言葉なのかとか、
うんうん、
どういういろんな、まあ、価値観を持ってるだとか、まあ、あの趣味を持ってるかとか、まあ、そういう話とも当然やっぱりこうつながってくると、
うんうん、
まあ、そういうなんだろう、いろんな文脈コンテクストを、まあ、見るっていうところが、まあ、もう一つ木村さんと僕の共通点としてあると思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、ここでいう文脈っていうのはその文章の文脈っていうよりどちらかというと、2人で話すときはその人の背景にあるもの、人が前提としている考え方とか知識とかそういうものって何だろうって考えるのは、まあ、僕は好きで多分としゅうさんも好きなのかなと思うんですけど、
まさに僕の専門分野
いや、そう、そうですよね、多分、
うんうん、
コミュニケーションの分析とか、
まあ、ちなみに僕の分野は一応ディスコース研究っていうものを やってる。
ディスコースって何でしたっけ？
ディスコースっていうのが、まあ、英語で、はい、まあ、やや分かりにくい表現なんですけど、はい、いわゆるこういう話し言葉だったり、
うん、
書き言葉で、
話し言葉、書き言葉、
まあ、どちらも含んでいて、
うん、
かつそれが何かしらの文としてのまとまりとして持ってるような言葉っていうのをよく総じてディスコースってい
うふうに言ったりとか、まあその挨拶の分析っていうよりはちょっとまとまった文章とかそういうものの分析
っていうことですかね。あとさっきちょっと木村さんが言ってくれたみたいないろんな前提だったりとか、
はい、
まあ、もちろんそこから意味されてるものっていうものが何なのかってことをかなり広く見る分野ですね、うん、はい。いやまあちょっと分かりづらいんでまたこれは
まあ具体的にそういう考え方は今後出てくる、
はいはい、いろんなところでちょこちょこ行っていきたいと思うんですけど、
はい、
まあ、でもあれですよね、木村さんは実は今、
はい、
大学生ではない、
ね、あ、そうですね、僕は、大学を卒業して2年とちょっと経ったっていうところで、うん、大学は、学部と修士で合わせて6年行ってるんですけど数学をやってました、うんうん、でまあ、数学すごい好きだったからやって大学院も研究したいってんで行ったんですけど、まあ、元々その数学をやる前から好きというか小学校ぐらいの頃からずっとインターネットに浸って生活してきてて、そのインターネットに浸ってきた自分とか そこで見てきたものっていうものをがどうしても捨てられなくて、インターネットのことをちゃんと文章に書いて、まあ、果ては仕事にしようみたいな感じでやってきました。だからまあ専門で言うと数学とそういうネット文化になるんですかね。ネット文化についてはちょっと人文学のベースはないんで、まあ、まだアマチュアなんです
けど、今徐々にいろいろ知識をつけてっていうところ
ですよね。そういう段階です。勉強中です。はい、
だから木村さんももともとは数学に興味があったわけで、大学院も実際そこまで行って研究もしているわけだけど、なんだかんだで自分がかねてから興味関心を持ってきたインターネット、まあ特にインターネットでいろんなコミュニケーションがつながれていて、そこにいろんなこう人々 この文化的なものっていうのも、
そうですね、文化がそこにあると
、作られてるっていうところにかなりこう、フォーカスを当てて、今知りたい、研究もしていきたい、
それってあんまりこれまで その紙のテキストとか、あとはまあ日常のコミュニケーションとしてもかなりそういうジャンルのものって内側にとどまりやすくって、なんていうかそもそも外の人から文化として見られてないみたいな面があったんで、まあ、だからこそちゃんとこうそこにいない人、そこに属してない内輪じゃない人にも伝わるようにネット文化っていうものがあるんだぞっていう話をしたかったっていうのが最初ですね。
まあ今一通りお互いのいろんな事情というか背景を、
はい、
ね、うん、まあ、ペラペラと話してみたところなわけなんですけど、まあ今回ひとまず学問×メディアっていうことで、
はい、
まあ、ざっくりとお互いの共通点っていうところをキーワードとして挙げつつ、
うん、
まあ、そんな学問の社会的意義ってなんだろうっていうことを
校長先生みたいにな
ってきた。そうなんですよ格式を今高めてしまったんですけど
格式面白いよね話し方の
そうなんですよね、
いかめしく話すとなんとなく説得力があるように
聞こえる。実はこれもコミュニケーション論としていろいろと面白いところなんですけど、
話がそれちゃ
う。そういう、まあ、今お互い、まあ、僕が人文学的なところ、はい、社会科学的なところっていうところで、はい、いろんな言葉だったりとか、
うん、
社会文化っていうのをこう分析するっていうことを広く見ているところで、
うん、
まあ、今木村さんっていうのは数学っていうのを一つのベースにしつつも、
うん、
今どっちかっていうと人文学的なところの興味関心を持って、
うん、
あの活動なさっているっていうところで、まあ、はてさてそんなお互い似てるようで似てないところのこのベースを持ったところで、じゃあなんか今学問って何なんだろうってところがもうちょっと突っ込んでみたらなって思うんですけど、
そうね、学問の社会的意義、まあまずその分かりやすいっていうか手をつけやすいところから話していくと、メディアと社会的意義で言えば僕たち2人、まあ特に年中さんの方がそうだと思うんだけれども、そういう、まあ、ディスコースガイドっていうサイトも作っているじゃないですか、
はいはい、
その年中さんの専門であるコミュニケーションとかディスコースについての、うん、まあ、入門の文献とか、
はい、
まあ必要な知識とかそういうのをウェブ上で公開しているっていう、はい、それすごく僕はいいなと
思っ
ていて、はい、なんでかっていうと、はい、僕は引き込みなんだからなんですよ外に出たくないんですよ、
はいはいはいはい、
図書館はすごい好きなんですけど、はいはいはい、できれば図書館じゃなくて、はいはい、その Google 検索でパッとすれば分かるっていうデータベースができている状態が理想だと思ってるんですよ、
うんう
ん、でネット上でなんかそういう知識文章の手に入るし、
うんうん、
あるいは動画でも講義が受けられるかもしれないみたいな、うんうん、そういう未来が描かれていくのが僕はいいなというか、
そうなんですよね、
思っている
。その学問ってまあやっぱりこういろんな先端的な知識をこう作っていったりとか、
うん、
まあ、本当そのいわゆる工学系って言われるような分野だったら、
はい、
例えばロボットを作っていくとか、うん、産
業との連携、
そうなんですよ、例えば電子機器っていうのを作っていく、そのはなんだろう、先端的なこの技術っていうのをこう作っていく、うん、構築していくっていう、
は
い、で結構そういう分野って、はい、まあ、分かりやすいですよね、どういうふうに、
はい、そう実物があってそのプロダクトが社会に出ていく、うん、販売されていくっていうことで、うん、まあ、なんていうか研究とかともまあ結びついて、うん、あロボット多分研究使うんだろうなみたいな、う
ん、ああカメラ作ってるんだ、
はいはいね、みたいな、特に電子機器工学系は日本だとやっぱりすごい評価されている風土があると
思うんで、そうなんですよね。ただ一方で、まあ、例えばですけど僕がやってるそういうコミュニケーション論だとか、あと木村さんがもともとやってたもちろん数学っていうものだったりとか、
はいはい、
あとまあもちろんいわゆる自然科学の中でも、
はい、
特にやっぱり基礎的な研究って言われるような分野っていうのは、うん、なかなかえじゃあ何のためにやってるの
もう言われまくるやつですよ、
うん、っていうのがなかなかこううまく説明できない、
うん、
いやしたとしてもいやそれでも僕にはあんまり関係ないかもみたいなのは、
うん、
やっぱりどこかで誰かしら言われてきたってことがあるんじゃないかな、
まあ、経験者の方は分かるかもしれないですかね、
う
ん、
っていうのがまあ、うん、あるなっていうふうに思うんですよね、
うんうん、
木村さんだったらそういうことを聞かれたら、まあ、例えば数学だったらどういうふうに答えますか、
は
い
は
い
は
い、
でもだから僕がよくやるのは、うん、僕の場合数学の、まあ、言葉で言うと難しいんですけど、うん、ヘンリー分方程式っていうものが、うん、専門で、まあ、そんなに言っても難しいじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからよく言うのはなんか目の前にこうやってコーラの冷えた缶がありますと、
はいはいはい、
それが時間が経ってどうやって、はいはい、熱がこうぬるくなっていくじゃないですか、冷えてる感って、うんうんうんうん、それがどういう時間変化で起こっていくのかっていうのを説明するのが数式によって説明できるとか、あと原発ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
原発ってその核融合を起こしてすごい熱を取り出すっていう仕組みなんですけど、その制御ってその間違ったら臨界事故みたいなケースでめちゃくちゃやばいわけじゃないですか、だからその熱を制御して安定した状態にするっていうのが必要なんですけど、
はい、ま
あ、それには数学の知識が必要だとか、うん、そういう、うん、なんか目の前にあるものとか、うん、社会で実践されているものに引きつけて、
うん、
その裏には数学とかって絶対欠かせませんよねっていうスタイルで話すことが多いです、
うんうんうん、
ただそれは結構工学的なアプローチという
か、そうですよね、結局そっちになっちゃうんですよね、
はいはい、あの別に数学そのものの楽しさとかを伝えてるわけじゃないんですよね、
そこですよね、なんかそこがすごくなんかこうもどかしさを感じるなって時に思ってしまうんですけど、
うんうん、なんていうかね、やっぱビジネスとか、うん、商品とか、うん、そういう面産業から説明するのが一番分かりやすいというか、うん、まあなんかとりあえずなんとなくなるほどなって言ってもらえない妥協っすよね、
はいはいはい、でも本心的にはここが面白いとか、
はい、
ここがあのこういうふうに意義があるって思ってる、はい、まあ、
その数学の面白さって多分人それぞれで、
うん、
謎の探究とか、
うん、
計算が好きだとかいろんなタイプの人がいると思うんですけど、
はいはい
はい、僕は問いを根本から考えて立証するっていうスタイルが数学の特に好きな部分で、
はいはいはい、
まあ、科学全般にそういう、問いを立てて仮説を立てて論証するっていう態度があるんですけど、
うん、
数学は特にその前提となる知識、
うん、
まあ、数学だと公理っていうんですけど、
はいはい、
そういうものをちゃんと明示的に設定して誰もがついていける形で議論して、その枠組みの中で語れるものを徹底的に分析するっていう、でその枠組みは物理とか化学とか 経済学でもそうだし、あらゆる学問に通じるようなベースとなることを考えられるっていう、その基礎から考えるっていうことの面白さが僕にとっての数学の魅力です
ね。なるほどなるほど。論理とか、今木村さんが一番最初にこの公理、つまりその前提となるものを設定させて、はい、そこから問いを突き詰めていく、論証していくっていうようなことっていうのをするっていうふうにおっしゃったと思うんですけど、
はい
はい、このなんかやっぱりこう学問っていうのがこう、ま、学ぶ問い、
学ぶ問いって
書きますね、問いを学ぶっていうようなふうにこうある種読み取れるなっていうふうに思っていて、結構このなんか問いっていうのをやっぱりすごく大事にしているっていうふうに個人的にはやっぱり思うんですよね。
自分なりに答えが出したいタイプ
の人です。
自分が納得がいく仕組みで、かつそれが、その説明が誰にでも伝わるような論証ができるような形式だとなお、なお出た
ですよね。そうなんですよ。だからこうやっぱりそのまずは自分自身がこう問うていかないといけないと、
ね、
自分はどういう問いを持ってて、その問いに対してはどういう設定状況を設定したりとか、調査をしたりとかして整えて、そこからさらにそれをこう論じていく、でそれはさらにこう新しい発見となって積み重ねるっていうことが一つ、やっぱりただの勉強ではなくて研究をする、研究することが学問になるわけで、なんかその勉強をするっていうことと根本的にその自分で問いを学んでいく、問いを突き詰めていくっていうようなことっていうのが、なんか一つ学問っていうものがまあ共通して持っている性質なのかなっていうふうに、
だから学問の面白さっていうのは、例えば問いの面白、問うことの面白さだっていう話をまず、
そうなん
ですね、なるほど、その通り、その通り。
だからここで言ってる学問の社会的意義っていうのが、おそらく学問っていうものが何なのかってことと、その中でその性質の中で生かせるなんか社会的な要素というか、まあ、社会的になんかこういうふうに、考えを深められてるとか、新しいものが作られていくっていうふうにこう捉えられていくんじゃないかなっていうふうに、
そうね、なんていうかその社会の構成している一人一人の人が自分なりに問いを持って考えて生きているっていう状態は、何も問わない人が多い状態よりは良いかなと思っていて、ね、まあ、問うと悩むことはあると思うんだけども、その悩みも問いも、まあ、学問っていう場所なら一緒に人と一緒にやって共有したり、その深い悩みも実は偉大な哲学者がすでにやっていたことでしたよっていうことが分かるパターンもあったりする。
そうですね、いや意外とこれはまた本当に、まあ、実はその学問って、
はい、
まあ、よくこう博士課程の博士っていう、まあ、いわゆる大学生のか学士で、次に大学院に進んで修士課程と、で次がこう博士課程なわけですよね。博士課程で博士号っていうのをこう取ると、それはこう英語で言えばこうドクターなわけですけど、ドクター・オブ・フィロソフィーなんですよね。それで PhD っていうふうに言いますね、まあ言うわけなんですけど、学問って基本的にはそういう元となるのはやっぱりその哲学で、哲学のそのフィロソフィーっていうのは、あの
語源を、
そうなんですよ、たどると地を愛するっていう意味なんですよね。
フィルが愛するで、ソフィーが地かな、
はいはい、っていうようなそのフィロソフィー、まあ、愛知としての学問っていうのがやっぱり根本的にはあるんじゃないかな、
だから地を愛するっていうことと、まあ、問いをも面白く問い持っていく、
そうなんですよ、
ということを今後も伝えたい。
まあ、あの、まあ、一つの指針とはなるかなっていうのは、う
ん、
そうね、う
ん、いや、まずその話ってそんなに共有されてないと僕は思っているから、
なんかやっぱり人文学の要素って実は今話してみたようなところが実はあって、
いや根本的にすごく大きい
と思う。その社会ってそもそも何なのってことだったりとか、学問ってそもそも何なのってことだったりとか、そのなんとなく当たり前のように使ってる言葉ってあるけども、それって実はいろいろこう突き詰めていくと、もっともっといろんな領域、例えば今話してみたいな学問のもともとの英語の意味、そのさらに英語の語源の意味っていうふうにこう辿っていくことによって、
はい、まあ、トシさんの言語、はい、言語学的なアプローチですね、
まあ、はい、一つそうですね、うん、そういうような一つ、そのいろんな言葉の中にもそのいろんな領域が含まれている、
うんうん、
でやっぱそれの領域の中でもどこを切り取って話をしているのかっていうことによってやっぱりその僕の分野で言えばやっぱコミュニケーションも時にこうすれ違っていったりとかしてしまうわけなんですよ。でやっぱりそのコミュニケーションをこう解きほぐしていくっていうことをしないと時にそれこそこのウェブメディアっていうものを運営してた時に同じ自分ではこういうふうな意味で使ってたはずなのに相手はそれを全然違う意味でこう受け取って解釈をしてしまうってことが僕は結構あるんじゃないかなって思っていて、まあそういう意味でどうしたらそういうすれ違いが起きているのかってことをそれこそ問う。っていうことが、まあ、一つ僕のやってるようないわゆるコミュニケーションっていうところを見る上でも結構こう役立つし、やっぱりそれっていうのはいつどういうふうに起こるかわからないわけですよね。
なんていうかちょっとこれも話が長くなっちゃうかもしれないけど今出たのは問うのは大事だっていうテーマだったけど、その先に問いを共有したりトークしたりする、自分だけで考えるんじゃなくて人と一緒に考えるっていう領域も大事だと思う、いう話ですよね。
そうですね。いやだから数学でもそうだし科学でもそうだし、人文学でもそうだし、やっぱり基本にいるのは人だったりするんですよね、やっぱりどういう分野であり、やっぱりそれを分野問うているのはやっぱりどこまで行っても人であって、究極に言えばかなりこの学問っていうものをいろんな角度で見えてくると、人間ってそもそも何なのかっていうようなことが、やっぱりこう見えてくる時がある。
まあ、人工知能も多分普通に問いを生み出したりしてると思うけども、まあ、その人工知能を作ろうという考え方とかは、そもそも人間しか持っていなかったものだったりするとか。
そもそもそういう人工知能を作るとか、あとさらにロボットを作るということも、はい、まあ、あれは
人間の研究がなきゃ、ね、絶対できない
し、実はあれをやってる人たちでたまにこう話聞くんですけど、はい、やっぱりこうあれを人工知能とかロボットを作ることによって人間って何なのかってことを考えてる、でそういうこういろんなルートを通って、結局のところここを考えてるってことが結構あるんですよね。なんかこういう話もなんかもっとこういろんな話を深掘りしていったと広げていくと面白いなって、
ね、別の回でね、ロボット人工知能と人間みたいな、
はい、これからまたいろんな角度でなんかこう今回はこう本当にこうボリュームゼロっていうようなところで、まあ、お試し的にやってみたっていうことなんですけど、
はい、
まあ、また今度また改めて、
だからいろんなテーマとか、はい、いろんな人ともやりたい
と思ってますね。そうなんですよ。今回はその一番最初にこう木村さん、
はい、
木村スライムさんこう来ていただいたんですけど、はい、本当にこう今までいろんな人に会ってきていて、うん、まあ、いろんな人と話してきたっていうところで、うん、本当に面白い考えを持ってたりとか、うん、あ、そういうふうに物事見れるんだとか、
うん、
いや単純にこの人面白いみたいな、
うん、まあ、この人と二人で話しているだけじゃもったいないから、トークラジオにしたいっていう部分があるわけですよね。
そうなんですよ。それ最初に言うの忘れてた。
まあ最後に、
まあ、最後に最後に、まあ、これからちょっとずついろんな角度で話していけたらなって思うんで、はい、一体今回はこれで、
はい
はい、終わりでよろしいかなと、はいはい、思います。最後になんか木村さんありますか、一言。
いやもう トークラジオなんでコメントください。
確かにコメント欲しいですね。、
はい、
じゃあ今日は今回これにてということで、はい、はい、ありがとうございます。